背景おじいちゃんおばあちゃん。この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りします。
おじいちゃんとおばあちゃんへ、御所東小学校2年林付近。私には新潟に住んでいるおじいちゃんと同じ京都の家に住んでいるおばあちゃんがいます。同じ京都の家に住んでいたおじいちゃんは3年前に病気で亡くなってしまいました。元気な時はご飯の前におじいちゃんの足の上に乗って、お兄ちゃんと私とおじいちゃんで遊んでいました。とても楽しかったです。京都のおばあちゃんはお手玉を一緒にしたり、折り紙を一緒に折ったりして、いっぱい一緒に遊んでいます。おばあちゃんは私たちのためにいろいろお菓子を買ってきてくれます。優しい京都のおばあちゃんへ。おばあちゃんはいつも一緒に遊んでくれるね。本も一緒に読んで楽しかったし面白かったね。最初は折り紙を教えてもらっていたけど、大きくなったから私もおばあちゃんに教えられるようになったよ。今度は一緒にペンギンを作ろうね。楽しみだね。大好きだよ。次は新潟のおじいちゃんとおばあちゃんを紹介します。おじいちゃんはギターが趣味で、とても優しくて枝豆をよく食べています。おばあちゃんは優しくって料理が上手で、今年の夏は一緒にお盆のお団子を作りました。いとこたちとお兄ちゃんと私とおばあちゃんでボール遊びをしたり、オセロをしたりしてみんなで遊びました。またおばあちゃんは野菜を作っていて、その野菜を一緒に採るのを楽しみにしています。新潟のおじいちゃんとおばあちゃんへ。いつも一緒に遊んでくれてありがとう。楽しいね。おばあちゃんたちの野菜は美味しいから好きだよ。ちょっとしか新潟に入れないけど、プールに行ったり公園に行ったりして、またいっぱい一緒に遊ぼうね。二人とも大好きだよ。三人ともずっとずっと元気でいてね。
林吹さんのおじいちゃんとおばあちゃんへです。林さんには京都のおばあちゃんと新潟に住んでられるおじいちゃんとおばあちゃん、3人いらっしゃるんですね。京都のおばあちゃんとは折り紙をしたり本を読んだりして、折り紙はペンギンの折り方を教えてあげられるまでになっているんですね。いっぱい折れるものが増えていくといいですね。本も読んで聞かせてあげてください。きっと楽しみがもっと増えると思いますよ。新潟へは夏休みとかに行かれるのかな。その時にいとこの方とも一緒に遊べるのも楽しみですね。オセロやボール遊びなど、今年の夏休みも会えるといいですね。きっとおじいちゃんおばあちゃんは心待ちにされて、何を一緒にしようかなど、いろいろ今から楽しい計画を考えられているんじゃないかな。私まで楽しい気持ちになりました。素敵なお話をありがとうございます。じゃあまた、今日はこれで。
今週のシニアコメンテーターは小林恵子さんでした。立命館大学地域健康社会学研究センターから皆様にお知らせです。第3回早川一行を語る会を5月13日土曜日午後1時より開催します。場所は立命館大学衣笠キャンパス総士館カンファレンスルーム。パソコンやスマートフォンからも参加できるよう同時開催で行います。京都西陣で長年地域医療に力を注ぎ、わらじ医者と呼ばれた早川和照。一貫して求めていたのは、たとえ病気が治らなくても共に生きる道でした。早川が2018年に亡くなって5年、生活習慣病や認知症と上手に付き合う方法、 医療、看護、介護のあり方、命や健康について早川の実践を手がかりに皆様と一緒に考えます。お申し込みは早川一行を語る会で検索、ホームページの応募フォームまたは申し込みファックスからお願いします。なお会場での参加は100名となっています。背景おじいちゃんおばあちゃん、この番組は立命館大学地域健康社会学研究センターの協力でお送りしました。